The words today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレーダー牧師です。
今回もソファーに座ったままできる聖地のツアーを続けましょう。いつか実際に聖地に行こうと計画しておられるようでしたら、私に連絡してください。私は毎年聖地旅行に引率して行っていますから。最近もイエス・キリストが地上に来られたことで有名になった聖地にツアーグループを連れて行きました。この聖地ツアーでは、聖地に行くことができない人たちのためにガイドの説明を受けながら聖地を旅していることを想像できるような話をしようとしています。今日は地中海沿岸から始めます。普通、夕食の時刻の前頃にテルアビブの空港に着きます。空港からバスで西に70キロほど走り、ネタニヤという町に行きます。地中海に面した新しくて美しい町です。夕食の後は早めに就寝し、ゆっくり休息をとります。次の朝は少しバスに乗り、カイザリアに行きます。この広大な地域では、発掘された遺跡を見ることができます。その前に、イスラエルには2つのカイザリアがあるので、どちらのカイザリアかをはっきりさせておきましょう。私たちが行こうとしている方のカイザリアは、海辺のカイザリアと呼ばれます。地中海沿岸にあるからです。もう一方のカイザリアは、北部の内陸にあり、ピリポカイザリアと呼ばれます。この地方を治めていたピリポに敬意を表してこう名付けられました。ピリポカイザリアには、聖書と関わる名所はあまりありません。キリストの時代、ここでは異教の神々が礼拝されていました。特に、パンという名の神が信仰の中心でした。岩の壁面にくぼみが掘られ、そこに神々の偶像が収められていました。かつては洞窟だったけれども、その洞窟の天井が落ち、大きな穴になっている場所もあります。この地域には、いくつもの滝があり、美しい景色があります。それからイエスは、弟子たちとピリポ・カイザリアの村々へ出かけられた。その途中、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は私を誰だと言っていますか？彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人も、また預言者の一人だという人もいます。するとイエスは彼らに尋ねられた。では、あなた方は私を誰だと言いますか？ペテロが答えてイエスに言った。あなたは、キリストです。マルコの福音書8章27節から29節。では、海辺のカイザリアに戻りましょう。ここで普通最初に訪ねるのは大きな劇場です。この巨大な野外劇場は何千人もの観客を収容できます。完全な状態で発掘され、キリストの時代の様子を伺い知ることができます。しっかりと作られていたこの劇場は、2000年後の今でも使うことができ、世界中の音楽家の公演が行われています。地中海沿岸という地形を利用して、劇場として理想的に作られています。音響設備がなくても、素晴らしい響きが得られます。すり鉢状の底の部分に設けられているステージ上で、普通の声で話せば、2万人の聴衆に届きます。地中海からのそよ風が声を上に運ぶのです。そこから少し北に行くと、発掘された古代のカイザリアの町があります。地中海に面した港町でした。多くの土器の破片が見つかっています。一遍でも見つけることができれば素晴らしい旅の記念になるので、2000年前の土器の破片を探す人々がいます。 私は19回もそこに行っていますが、これまで何も見つけることができませんでした。ところが今年、ローマ時代のガラスのかけらを見つけました。とても小さく、親指の爪くらいの大きさでしたが、とても貴重で素晴らしい発見でした。ローマ時代にまで遡るガラス片ですから。このような破片を見つけるのは稀です。発掘はずっと続けられており、多くのものが見つかっています。何週間も掘り続ければ、あなたも見つけることができるでしょう。発見したものを宝石商に売る人々もいます。宝石商はそれを金や銀の枠にはめ、古代ローマのガラスでできたアクセサリーとして、良い値段で売ります。古代の町カイザリアでは、そのようなこともなされています。カイザリアに関する聖書箇所をいくつか挙げておきます。それからピリポはアゾトに現れ、すべての町々を通って福音を述べ伝え、カイザリアに行った。使徒の働き、8章40節。兄弟たちはそれと知って、彼、パウロをカイザリアに連れて下り、タルソへ送り出した。使徒の働き、9章30節。さて、カイザリアにコルネリオという人がいて、イタリア隊という部隊の百人隊長であった。使徒の働き、10章1節。翌日そこを立ってカイザリアに着き、あの7人の一人である伝道者ピリポの家に入ってそこに滞在した。使徒の働き、21章8節。そこからまたバスに乗り、少し北に行くと、10キロ近くあった水路橋の一部を見ることができます。この素晴らしい遺跡は、カルメル山からカイザリアに水を引くためのものでした。ここは見応えがあります。この場所は、イスラエルのポスターによく使われています。旅行者に行って、イスラエルのポスターを見ると、ほとんどすべてのポスターに、カイザリアの水路橋が写っています。そこではバスを降りて写真を撮ります。さて、そこから今度はイエスの宣教の拠点、カペナウムに向かって移動します。神の御子イエス・キリストがこの地に来られたというのがクリスマスの話です。神は一人子の御子を私たちをあがなうためにこの地に遣わされました。イエスは私たちの代わりに苦しんで死なれました。イエス・キリストの十字架の死と蘇りによって、私たちはすべての罪を許されました。これはすべての人がただで受けることができます。誰でもイエスのもとに来て、イエスを主であり救い主であると信じて受け入れるなら、永遠の命を得ることができます。これが福音です。だから、この地は聖地と呼ばれます。神の御子、イエス・キリストが住まわれることによって、清い地になりました。なぜなら、もしあなたの口でイエスを死と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。ローマ人への手紙、10章9節から10節。イエスは、この地での宣教を30歳の時に始められました。当時、30歳になって初めて成熟した大人だとみなされました。私たちの文化では、成人年齢は18歳とか21歳ですが、当時の文化では、成人年齢は30歳でした。カペナウムでイエスは公の宣教を始められ、そこを拠点としておられました。ヨハネが捕らえられたと聞いてイエスはガリラへ立ち退かれた。そしてナザレを去ってカペナウムに来て住まわれた。ゼブルンとナフタリとの境にある湖のほとりの町である。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。マタイの福音書 4章13節17節。それからイエスはガリラの町カペナウムに下られた。そして安息日ごとに人々を教えられた。人々はその教えに驚いた。その言葉に権威があったからである。ルカの福音書4章31節32節。カペナウムはガリラヤ湖の北側の沿岸にあります。私たちはカイザリアを出発して内陸のガリラヤ湖畔に来ています。ガリラヤ湖はテベリア湖とも呼ばれます。この湖畔にあったローマの町から取った名前です。ガリラヤ湖は東西が 5.6 キロ、南北が20キロあります。この小さな湖のほとりからイエスは宣教を始められました。父なる神は私たちの救い主になるためにイエスをこの地に使わされました。道しよ、私たちを愛し私たちに許しを与えるとイエスは言われました。イエスに立ち返り主を信じるなら私たちは救われます。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。